津田藤弘のベース&ミュージックラボ。京都、大阪、滋賀など関西を中心に活動しているベーシスト、隣の人間国宝認定のベース教室主催津田藤弘がベース歴28年の経験からベースがかっこいいジャズ&ソウルファンク系音楽をご紹介します。加えてゲスト登場会では関西もとい国内で活躍しているミュージシャン音楽関係者もゲストに交えて楽しくトークを繰り広げます。ベースがクールな音楽を楽しむ30分、ぜひお楽しみください。この番組は株式会社腕時計の米田屋の協力でお送りいたします。あ、本日は、ですね、津田藤弘のベースミュージック&ラボ第2回としまして、本日はプロギタリスト杉本敦彦さんに来ていただきました。
どうもよろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。東京からわざわざ、はい、このね京都までいらしていただきまして、はい、どうもありがとうございます。僕はこのねメインパーソナリティはもうね2回目なんですけども、はいはい、それこそ杉本さんはもうパーソナリティをねなもう十何年もやられていてのこれね、
あ、昔ですけどね。
はい、
やってませんけど、
ありがとうございます。じゃあまずね、はい、あの杉本さんのですねはい、プロフィールをざっと紹介させていただきます。はい、東京都出身のジャズソウル R&B をベースにしたネオソウルギタリスト、すごいですね。
ね、最近そういう呼び方するんですよね、なんかね。
あ、そうなんですね。ね、
また変わるかもしれないけど、
将来。ネオソウルギタリスト、すごいなんかあるんでしょうでございますけども、それでね、そのギタリスト兼その作編曲家でもあります。
はい。
はい。はい、2008年日本コロムブよりデビュー、ジャズ雑誌アドリブの国内ニューススター賞を受賞しております。
はい。
はい、そしてですね、いろいろね作編曲でもいろいろやってられてまして、オートバックスやアイリスオヤマなど数々の CM ソングも手掛けている。あ、すごいですね。そしてラジオ、テレビ、映画出演のほか、ジャズギターの教則本もヤマハミュージックメディアよりリリース。
早い、はい、
はい、すごい。それで現在、27枚のオリジナルアルバム。いや、すごいですね。
なんでこんなになっちゃったの。気づいたら。
そまたそちらの方もお聞きしたいなと思ってるんですが、はい、現在は関東起点に全国各地でライブ活動中っていうことですね。はい、はいはい、
ありがとうございます、
はい。今回ねなぜお呼びしたかというとですね、はい、ちょうどねこのね収録日、これがね関西のね、ミニツアーの真っ最中でございまして、はいはい、そのツアーのベーシストが、私津田藤弘だなんでございます ね、
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。よろしくお願いします。ちょうどね今日が、まあ、収録日ね、ちょうどあのこの今日のねカフェメイクっていうところでライブやる時なんですけども、はい、
う
ん、それのね前の時間を利用してという形で、
はい、ありがとうございます、ね、
収録させていただきました。そしてまあ今日ね、明日とまた演奏するんですけども、はい、まあいろいろねやらさせてみたいと思います。ありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。
はい、ですねこれでまあいろいろあの杉本さんにねいろいろやってたんですけども、はい、まあ、このねラジオの、どうですかこれ。
なんかでもあの好きですね、こういうなんかこういうブースというかね、
スタジオで、ブースね、新鮮な感じでなってますけども、
はい、なんかちょっとこんなおしゃれな感じだったり、
はい、でなっておりましてですね、はい、まあこれまあせっかくなんで、はい、そのねまあベース&ミュージックラボっていう形でなっておりまして、はい、うん、まあ杉本さんはもともと音楽を始められたのが、はい、そのベーシストの方に習われてたとかいう話をいろいろ話聞いた
り、そうですね、あの、ギター、ジャズギターを習っていたのが、まあ、だいぶ20代になってからなんですけど、そこを習いに行ってたところに、はい、あの広瀬文美さんっていうジャズベーシストがいて、
はいはい、
なんかあのほら休憩の待合室でよく喋るようになったんですよ。
ああ、そう
ですね。それでジャズギターやってるのって言われて、
はい、
でじゃあちょっとスタジオ遊びに来てって言って、ほらベースの生徒さんの相手をする、
はい、あ、なるほどね、
あのただで使えるからそれでスタンダードをねちょっと覚えてった
ん
です。
あ、そうなんですね。
だから、はい、でそっからそのまあ ジャズギターも習ってたんですけど、
はい、
シヒロさんでは、まあ、どちらとライブでシーンで出てる方で、なかなかレイ・ブラウンみたいなね、
なんかね、日本のレイ・ブラウンで、それで性格はチャールズ・ミンガスで、
いや、なんかいろいろなかなか厳格な方でね、昭和一桁生まれでね、
昭和一桁生まれ、
そう
だから、それやったらあれですよね、その戦後ジャズを引っ張ってきたような方になるんですかね。そうですね、
まあだから、ジャズブームがあって、その後ほら、ロカビリーとかになっちゃったんで、ジュースとかに、その間スタジオやってたらしいんですけど、またジャズが復活したらこっちもやりだして、
なるほど
プーンプーンプーンプーンってこういうかっこいいしびれで、
いや、ウッドベースのボンボンじゃなくてブンブンがね、あれが意外に出せないんですよね。
大変ですね。でそれをギターの刻みで4つで同じようなことをやらされて、まあ厳しいというかね、これやるだけでどんぐらいかかるんですか、2年だねとか4つ刻みで2年、ほら普通チャって刻むと単語みたいになっちゃうでしょ、そうここ
が、ギターの四つ打ちってあれ結構実は難しい
ですね。難しかったですね、はい、だから今、なんかどうなんでしょう、あそこボトムにやってるやってないじゃ随分変わっていくんじゃないかなと思うんですけど、
ね、でもね、なんかのっけからちょっと専門的な話になるんですけど、四つ打ちをギターでね やってもなんかねダサくなる傾向っていうのはよくあって、
わ、
はいはい、
かります、それであれ根本的に、
はい、
3種類ほどあって、
あ、そうなんですね、
要するにコードを4つ刻む、はい、それも難しいんですよ結構、はい、逆に単調、それから今度はジョーパスとか、
はい、
ジムホルがやってるようなコードを交えたラインの動き、
はいはい、あ、なるほどなるほど、
これを中でもコードいっぺんに弾いちゃうやつと、
はい、
後ろで3と7度を加えた、はい、裏で加えてオンビートで4つ鳴らし5方法とかいろいろして、これもまた難しい、はい、
ああなるほどね、まあ、なんかあれですよね、その
時間が
かかる 4ビートのなんかね、
なんかね
うんちくんな感じな感じになってきましたけども、まあ
でも聞いてかっこいいがいいんですけどね、
はい、いやこれね、なかなか結構深い話ですね。
いや正直あまりそこで得意じゃない方が、
はい、
一緒になってそのギターでそれやられるともうちょっとなかなか弾けなくなっちゃうみたいなね
それはなんかそれでその広瀬さんにそこは違うだろうみたいな感じ
で、まあ、ありましたね、ありましたね、
あ、そうですか、いやもうその辺のちょっと
そう
ちょっとそのリズムにちょっと厳しいところも僕もちょっと洗礼を上げながら、
ね、
でもあれですよね、その、4ビートもやってて、そのあと、はい、ですね、このソウル系とか R&B とか系もね、はいはい、やられて、そのクラブジャズサウンドの ねアルバムとかもいろいろ出されてるじゃないですか、はい、
もともとねソウルとか R&B が好きだったんですよ、はい、中学ぐらいの時にディスコ大好き少年で、
はい、
踊りに行ってたんで、
はい、
そうそう、あの頃からいろんなほらソウルミュージックの入り込んでて、もともとはそっちをやりたかったんですけど、まあちょっといろいろ知り合いもジャズ関係がいたりなんかして、
はい、
まあ、その世界にコネがあったわけじゃないんですけど、ジャズもやっとこうと思って、
は
い、
あ、なるほどなるほど、
で、はい、ちょうどクラブシーンが出てきた頃、はい、イギリスのね、ちょうど自分が音楽活動始めた頃だったんで、はい、ちょっと後だったかな、ちょっといわゆるこう4ビートと8ビートをミックスしたり、 あと打ち込みのドラム使ったりとか、
ね、はい、
そんなんでやってたらちょっと楽しくなったんで、
はい、
でいろいろレコード会社も回って、どうですかなんて、はい、いまいち反応悪くて、でそのうちにロニー・ジョーダンがデビューしちゃったんですよでも誰でもこういうこと考えたなと思ってね、
そのソウルっぽいやつと、
そう やってたんだけど、まあいろんな世界中いろんな僕みたいなの考えてた人やってたんでしょうけど、ラジオからソーハットが出てきた時にもう衝撃というかね、あー先やられたみたいない
やー、でもあれですね、そのクリーンギターのね、うん、
はいはい、
美味しいプレイが満載な感じで、やってみね、ちょっとこれまたねちょっとね今日流してみたいなと思いますけども、はい、そうですね、ちょっとこれね、ちゃんとね曲の尺をちゃんと保たないとね、ちゃんと杉本さんのギターソロまで行き着かないという
でも途中でフェードアウトしてもいいですけど全然、
はい、というわけでちょっとね、流してみたいなと思いますけども、はい、じゃあ杉本さんのね、
はい、
オリジナルの、からおすすめの一曲、ね、これからの季節にぴったりな曲
ですね、あ、そうですね、はいはい、
ウィンタースカイという曲を流してみたいます、
はい、
じゃあどうぞ 買取の米田屋。
大正9年より創業100年余りの歴史を誇ります大阪の米田屋は、もともとが質屋として出発しました。その後4代目の私米田清隆が腕時計が大好きで、それが高じまして、今ではロレックスやパテック等のアンティークや高級時計をメインにお取り扱いしております。私自身腕時計が大好きですので、専門店ならではの高額査定と、私自身が直接鑑定いたしますので、スピード感の方もメリットとしてお客様にとって期待していただけるものと思っております。このラジオを聞いたとお伝えくだされば、より高額査定の方頑張らせていただきますので、まずはウェブサイトよりご連絡くださいませ。よろしくお願いいたします。
はい、津田藤弘のベース&ミュージックラボというね、第2回目はプロギタリスト杉本敦彦さんに来ていただきました。
ありがとうございます。引き続き
よろしくお願いいたします。心地よいね、ネオソウル系の音楽を聴いた後はですね、これまた杉本さんの、はい、またね、代表というか、まあまあ、あれですね、ワークの一つであります、はい、なんと幕末シリーズインスト曲すごいですね
だから自然にそれができちゃって、シリーズ化するつもりなかったんですよ、
はい、
うん、でもなんかいっぱい書く羽目になっちゃって、
いやこれね、今日杉本さん読んだ理由はここなんですよ。やっぱり京都に ね、
ですね、
京都三条で、はい、やっぱりこれですよ、やっぱりね、幕末資料がありますからね、そこにね。
あ、そうですか。
そうです、そうです。
あんま詳しくなくてね、逆に、
はい、
もともとは新選組の土方歳三が好きで、
はい、
その曲を書いただけだったんです、
はい、
もう何年前だろうね、10年以上ですね、
はい、
でそこから土方の曲を何曲か書いていくうちに、
はい、あ、これね、うん、ナンバー何個かあるの、
土方歳三に捧げる曲は3曲、
は
い、でいい加減完結編を今回作ったね、
はい、
バラードに。それまではどちらとアップテンポの4ビートのえぐい、
はいはい、
曲だったんですよね、
はい、
うん、でいろいろそういうのやってるうちに、本当に幕末の志士の末裔の方々とちょこちょこっと知り合うようになってきまして、
はい、
それで坂本龍馬の曲なんかも そういう流れです
ごいですよね、これね、坂本龍馬、この、はい、さね、坂本宗家の、
そうです、坂本、あ、郷士坂本家、
郷士坂本
龍馬のお兄さんの本家ですね。
そうですね、
直系の10代目
でしょうね、
うん、
だから坂本さんは確か次男坊やったか、そんな、
そうです、そうです、坂本龍馬は子供もいないしね、
次男坊で、
そうそうそう、
まあお兄さんがね、家のうち
で、でそれもね、いろいろ縁があってね、で結局、はい、それを紹介したのは島津港の子孫なんですよ。
すごいですね。
そうそう、で、不思議なのは、実は僕ちっちゃい頃から、
はい、
おじいちゃんがね、近江出身で、母方のね、
はいはい、
で京都にいたんですけど、そのおじいちゃんの 剣術の先生が亡くなる時に、はいはい、自分が龍馬を切ったっていうのを小さい頃聞かされてたんですよ。で当時なんだか分かんなくてすごい話でしょ。であ歴史が好きになったから調べたんですよ、はい、どうも、京都見回り組にいた渡辺篤さんっていう方が、
は
い、
なんかあれ俳優みたいな名前
ですね。そうそう渡辺、そうですね。その篤も僕と同じなんですけど、その人が、はい、明治かなんかだったら京都でなんか剣道場やってたらしくて、はい、で亡くなる時にそういうの行ったらしいって、はい、多分中岡慎太郎を切ったのがそっちの方で、はい、龍馬を切ったのは、ど忘れしちゃった、もう一人の捕まったけど西郷さんが解放釈放しちゃったっていう人だったんですけど、それが見つかって、え本当だったのと思って。
いやでもにわかに信憑性のあるネタですよね。
いいですよね。おじいちゃん明治26年生まれなんで、はい、可能性としてはそれこそ10代の頃まだね、はい、こっちにいたんで、それちょっとなかなか本当の話かなと。いやすごいご縁。
いやでもいやこれあれそうちゃんとねそれが繋がっててね。
で龍馬の曲を書くそのだから、10代目の松田博さんがライブに来てくれてて、はい、土方の曲を弾いてたから、はい、いや龍馬の曲も作ってよって話になって、
はい、
でしかもそれはオフィシャルソングにするって言うんですよ。です、ね、坂本家が認めてる曲は他にないんで、ね
はい、
これだけは坂本家公認。
そうですね、
もう作るはめになってものすごい。
これちょっと寺田屋とかでちょっと流してほしいですね。そういてね、
さっきも来る時に大宮の後ですか、
大宮とか、
まあ、ちょっと写真撮ってきましたけどね、はい、なかなか不思議。他にもねいくつか不思議なことだと、はい、土方歳三と誕生日が一緒だったりね、
はい、
向こうは旧暦、
そうか、
はい、そう旧暦です、
旧暦です、
はい、まあ向こう昔はね旧暦ですから、はい、5月5日だったりいろんな話ねあります。であと一番びっくりしたのは僕はギター、
はい、
青いギターあるじゃないですか新作、はい、あれを初めて使ったのは後から気づいたんですけど京都ラグ、
あ、はい、
すごい近いじゃないかよと言ってちょっと怖くなってそうそうあんまりそういうの信じない方なんですけど、
すごいですね。
うん、まあでも、
ね、いや なんかここでねなんかでもやっぱりねこの幕末っていうのをやっぱりね、はい、現代までやっぱり語り継ぐっていう意味でもやっぱりこういう曲作っていてやっぱりいいんじゃないかなと思いますよね。
決してその何ですか大事な部分をね、
はい、
なくなってっていうか忘れ去られないようにね、
うん、ちょっと僕も幕末シリーズ作ろうかな、なんか、ね、
いいじゃないですか。
僕武市半平太のテーマとか使ってたんですけ
ど、なかなか渋いところ渋いですね。ねそれね、なんかあの辺でこうあの土佐ですね。
土佐、
なかなか、なんか悲劇のヒーローみたいな。
悲劇ね。あと西郷さんのね息子さん京都秘書になる人ね。
はい。
ね、そういう人もいたり
しますし、ね、あ、そうですよね、
っていう形もありますし、その辺ねちょっといろいろできたらいいかなと思いますが、はい、ちょっとまあ、曲の方ですけども、
はい、
それこそねこれ土方さんの曲だっていう形になっておりまして、
はい、
これですね、
完結編っていうかね、
完結編なんかあれですね、映画のなんかあれですね、最後の場面みたいな感じがする曲ですね。
最初が京都編でね、はい、燃えよけっていう曲作って、あと、はい、アボルダージュって東風で戦うシーンを作って、はい、で最後は函館かなと思って、
はい、
もう最後、はい、満足して死ぬみたいなね、
はい、
バラードだろうっていう
バラードの曲で、やってみたいなと思いますけども、はいはい、じゃあでは杉本さんの、杉本敦彦さんオリジナル曲、ですね、はい、ノースロード土方歳三に捧ぐをどうぞでします。 津田藤弘のベース&ミュージックラボ、本日は第2回目としまして、プロギタリスト杉本敦彦さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。ありがとうございます。
よろしくお願いします。
あ、もうちょっとね、ラジオの方も終盤になってきたということでなっておりまして、はい、ノースロード土方歳三に作る、はい、これもねちょうど土方さんが打たれた時のなんか終盤の感じを出した曲だという形でなっておりますけども、はい、ではですね、ちょっとねこれね杉本さんのちょっと告知っていう形になっておりまして、ちょうどね今はちょうど10月2日の放送なんですけども、今度12月に京都ラグでライブがあるということで、
京都行きます。
はい、
よろしくお願いします。
あ、これクリスマスライブみたいな感じなんですかね。
はい、まあオリジナルにちょっと何曲かクリスマスソング混ぜて、
はい、
ね、今回ね津田君にも、
あ、そうなんです ね、 ね、ベースの方が、私津田藤弘が、はい、担当するっていう形になっておりまして、はい、ね、ちょっとねマイティブレシスさんとかねいらっしゃるのが、そうそう、これまたちょっと恐縮でちょっと、
はい、はい、
昔からこれやね、できたらいいなと思ったところが、はい、
あ、初めてですかご一緒
そうです、そうです、
あ、もうじゃあそれはもうこれを機にぜひ、
いや、もうこんなところで一緒にできるっていう形でちょっと光栄でございます。
社長、社長って言いますね
そうです
いろいろ京都でね、はい、やってらっしゃる、ほらなんだっけ、八、あれ、はい、信長のそばにいた黒人の武士の、
あ、います、今 ね、 ね、いました、なんかそんな安家ですね、
なんか
ね、
やってますよね、あとピアノがあ、やばい、怒られてどう忘れちゃったたくさん、たくさん、名手ね、ピアノの名手、
いや、もう恐縮ですけど頑張ります、
よろしくお願いします、
はい、ね、はい、もうここでね、いろいろ
京都ね、
京都の、あと京都のほか、大阪の方でもね、
はい、
あと神戸のね、はい、方でもやられるって形で、
FM 関係者が全員来てくださるそうでありがとうございます
、まずね京都ラグは12月12日その前後にねあるという形でなっておりますけども、ね、
はい、楽しいライブにしたいですね、
杉本さんどうもありがとうございます、はい、今回のラジオはどうでしたか、
楽しかったです、なんかこんな感じでよろしいのかなと思っちゃうぐらい、気楽にやらせていただいて、いや、
ちょっとね僕ちょっと幕末大好きで、はい、本当にねこの もっと話したいことがいっぱいね、お聞きしたいことが、
その辺の幕末のイベントみたいなやってみたいですよね、
は
い、
あ、そうですね、
津田君もほら作って、
あ、そうですね、
竹内半平太の曲で実際に坂本さん呼びましょう、
あ、それいいですね、
松江のね、はい、坂本さん呼んだり、ほかにもいますから、はい、まずはでも龍馬の子孫が一番、
ちなみに寺田屋の中でね、ミニライブとかできるんかな、できる、無理かな、なんか、
寺田屋ってまだあるんですか、
あります、あります、はい、あれは
大宮とか池田もないですもんね、はい、あ、それ寺田屋でやりましょうよ、
はい、
それ、
はい、
なんか本格的
にありがとうございますあ、もうちょっとエンディングになってる、はい、なってますが、というわけでね、杉本敦彦さん、今回は貴重なお話とお時間いただき、はい、どうもありがとうございました、
ありがとうございました、
うん、皆さん、次回は、11月の6日第1月曜日の21時30分この時間帯に、お届けいたします。どうぞお楽しみに。この番組は株式会社腕時計の米田屋の協力でお送りいたしました。では最後は私津田が加入しているジャズグループツイッター東方部20枚目のアルバム KG&キャピタルより UN 応援は彼女の役でお別れしましょう。ではさよなら、バイバイ。